青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと一緒に、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは SBC メディカルグループホールディングス CEO 相川義之さんです。さあ、青木さん、相川さんはどんな方でしょうか？
そうですね、まあ一言で言えばトップリーダーの中のトップリーダー、まさに、まあ、本当の意味で思考を現実化する、まあ、真の私は成功者だと思っています。
そのお話もこの後じっくりとお聞きしたいと思います。はいはい、相川さんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。それではこの後 SBC メディカルグループホールディングス CEO 相川義之さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。SBC メディカルグループホールディングス CEO の相川義之さんです。相川さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。ただいまご紹介に預かりました SBC メディカルグループ、好きなことは情熱、湘南美容クリニック代表の相川です。
情熱、もうあのコマーシャルでもおなじみの
そうそう
ですね、青木さん、
はい、はい、もう知らない人はいません。
そうですね、
はい、情熱といえば、はい、もう SBC と、はい、相川先生と、
そうですね、
もう、はい、連想できますよね。
はい、はい、さあ、まずはですね、今回のゲスト相川義之さんをご紹介いたします。1970年生まれ、神奈川県のご出身です。2000年に神奈川県藤沢市に湘南美容外科クリニックを開院。現在は売上1304億円、ドクター427名、スタッフ合計7478名、143人の日本一の美容クリニックグループに成長。現在は美容医療のみならず、一般内科などの保険診療や不妊治療や再生医療などの先進医療分野も展開。また学校法人の運営も手掛けていらっしゃいます。もう本当にいろいろとされていますね。はい、相川さんと青木さんはどういったご縁でお知り合いになられたんですか？
もう随分以前なんですけどね、2009年に相川さんが、人の紹介もあってですね、まあ、目標達成の、まあ、私がもう長年やってきた目標達成のプログラム、まあ、研修プログラムをご受講くださいまして、まあ、そこからもう非常に親しくお付き合いをしてます。
はい、でもかれこれ14年くらい。
そうですね、
長いですね。
は
い、
そうなんです。で、今、はい、相川先生は実は千葉のある大学も今回理事長にもなられてね、まあ、そこで私も評議員にさせていただいたり、まあ、本当に親しく、まあ、今はもう友人として、心の通じる友人としても、まあ、お付き合いしてます。
はい、相川さんにとっては青木さんどのような存在ですか？
はい、もう一番初めはですね、私は多分14年前ですから、まだ組織が小さかったと思うんですね。スタッフも多分70人ぐらいしかいなかったと思うんですけど、自分のそのリーダーシップの中ですごく苦手としてたことがあってですね、僕はもう割ともうとにかく人より働いて、この背中を見せて引っ張るリーダーだったんですけど、やっぱりある程度も、クリニックの件数も増えてきちゃうと、実際にこう背中を見せることができなくなってきてですね、じゃあこれやっぱり今まで自分が苦手だったその伝える力、スタッフに何かをこうね、思いを伝えるとかっていう技術が僕は全然なくてですね、自分の中でずっと課題だと思ってたんですね。で、あるセミナーに行った時に、その講演会をよくやってるって方がいらっしゃったんで、いや僕はこういう課題がありますと、これをこう強制というか改善するにはどうしたらいいですかねって聞いたら、その方が まさに青木先生がやられてるあのピークパフォーマンスコースというコースを受けたらあのスピーチが上手くなりますよと紹介いただいたんですね。じゃあそれはもっと言って、僕はもう思ったらすぐ行動しちゃうんで、すぐ帰ってもう連絡してピークパフォーマンスコースを受けたいんだと言ったら、いやピークパフォーマンスコースを受けるためにはスタンダードコースとダイナミックコースとダイナミックアドバンスコースを受けないとそのピークパフォーマンスコースを受けられないんだって聞いたんですよ。なんだそりゃと思ったんですけど、まあそれは仕方ないと、ということでアチューメントそのスタンダードコースですね、その成功の技術を教えていただくっていうところで3日間の青木先生の講義を受けさせていただいて、まあ次にも佐藤栄郎先生にダイナミックダイナミックアドバンスと言って、もう最後ピークパフォーマンスを受けさせていただいたんですけど、まあそれまでは本当にあの結婚式のスピーチも緊張しちゃってですね、全然喋れないタイプだったんですけど、今ではもう本当経営講演を頼まれるぐらいですね、人前で喋れるぐらい、
まあすごいですよ、
まあ改善しまして、
はい、うまいです、ま
あ、本当にまさにあの時のあの出会いがですね、はい、僕のまあ仕事も人生を変えたなという感じです。はい、
かなり大きな変化があったんですね。
はい、そうですね、やっぱりあの相川先生は非常にね素直で、まさにプラス思考で、そして勉強熱心、さらに実行力あるんですよ。だからこうあの後でお話、ご自身でお話になると思いますけど、なんだ良いと思ったことはすぐ真似る、そしてすぐ実行する、これがね、うん、もう達人です。はい、だからもう一気に伸びてきましたね。
僕でもあの先生のピークパフォーマンスコースで、はい、一番こう深く刺さったのは、うん、やっぱり人前で喋るときに、うん、自分がどう見られたいかとか、うんうん、ね、あ、かっこつけたいとかって思いがあると緊張するんだと、
そうです、
やっぱりフォーミーで喋ると緊張すると、
はい、
だけどフォーユーで話せば、うん、相手に何を与えられるかだけ考えていれば、うん、自分はどう思われようが関係ない、はい、っておっしゃった一言がですね、はい、もうまさに負に落ちて、うん、まあ、結婚式の挨拶にしても経営講演にしても別に自分のことかっこいいとかなんとか思われる必要性はなく、うん、相手にお祝いの気持ちとか、うん、相手の、ね、経営にどういうふうに役立てるかってことだけを考えてれば、はい、本当自然体で喋れるようになったんですよね、うん、だからあれが本当に大きな気づきだったと思います。
うん、はい、かっこつけようと思っちゃダメなんですね。
そうですね、僕ね、あの埼玉スーパーアリーナで一番大きな会場、2万人の前で公演したことあるんですよ。でも全く上がりませんでした。
あ、それは、
うん、やっぱりね、1対1であろうと1対、まあ、1000人でも1万人でも、目の前の人にやっぱり真心を持ってメッセージをする、これやっぱり基本ですよね。うん、はい、
もう相川さんといえば、もう SBC といえばもう日本一の、ね、はい、クリニックでもありますけれども、
はい、
そもそも相川さん、どうして美容医療の世界にこう入ろうと思われたんですか？
僕はですね、はい、本当に大学、まあ、医学部って卒業してから、まあ、大体何科に行くか決めるんですけど、僕は救命救急と、はい、あと泌尿器科と美容医療で迷ってたんですね。でこの3つの共通点で、まあ皆さんからするとね全然バラバラだと思うんですけど、うん、一つは、まあ、とにかく短期間で圧倒的に数をこなせて技術が一人前になれるっていうところで僕は考えてたんですね。で私はもう大学時代テニス部だったんですけど、よくテニス部であのボール拾いを うん、しないと上手くならないみたいな、
はいはい、
なんかああいう都市伝説みたいなのありますよね。でもあれって考えてみると少ないコートに部員がいっぱいいるんで、うん、ボールみんな打たせられないじゃないですか。
はい、
だから打たせないんだけどそこにいさせる理由が必要なんで、うん、ボール拾いを一生懸命やらないとうまくならないみたいな。
なるほど。
で医者の世界もですね、患者さん一人ですよね、
うん、
だけど医者が5人いたら5人とも手術できないんで、うん、例えば心臓外科の手術世界とかですね、もう5年間ぐらいずっとこうで、ね、こう引きって言って、はい、手術のその心臓がちゃんと見えるように引っ張る係ってるんですよ。要するに口を広げるみたいに、
はい、
その係を5年やんないと心臓が触れないっていう、まあ下手したら10年とかですね。だからもうほんと職人の世界で、でもそんなこと絶対ないじゃないですか。初めから心臓触ってるやつ人の方が 絶対僕は上手くなるなっていう、もうその本質的なところを思ったんですよ、うんうん、だからいかに人数が少なくて、うん、激務だろうが、うん、自分が早く、うん、実際のその練習というか実務ができるところはどこからって考えて、うん、まあ救命救急も忙しいんで、うん、人が入りたがらないですね、うんうん、で僕は日本大学出身だったんですけど、日本大学の泌尿器科ももう激務すぎてみんなが誰も嫌がってて全然入んないですよ、うん、で美容外科あの見学に行ったら毎日朝から晩まで手術してるんですね、うん、でなかなか外科 の普通の一般外科でも、まあ、週に2日間ぐらいしか手術日がなくて毎日手術朝から晩までやってるかってあんまなかったんですよ、うん、こういう世界に行けば、まあ、技術が最短で早く身につけるかなと、うん、でそれを思った理由はですね、実はうちの父親が躁うつ病でですね、うん、はい、まあ、結構入退院を繰り返してたんで、うん、当時の医者の世界ってもう卒業しても2年間ぐらいはもうお給料が稼げないような、うん、今はねもうだいぶ卒業したらすぐ40万ぐらいお給料もらえるんですけど、うん、当時はもうバイトをするか親のすねをまたかじるかみたいな世界だったんで、うん、まあ、親父は入退院してるし、うん、もう早くねこれは一人前になる必要性があるなというところもあって、まあ、このまま3つの課で悩んだんですね。
なるほど。
で自分のまあいろいろ考えた時に、うん、自分の実体験として僕はね小学校ぐらいまでむちゃむちゃモテたんですよ。僕の小学校の卒業はあのモテモテナンバーワンで卒業文集に載ってるんですよ。小学校の頃ってなんか面白くて、うん、勉強できて、うん、運動できるとモテるんですね。 あんまりルックスとか全然関係ないですよ、うんうん、中高になってくるとなんかねかっこいいとか、うん、背が高いとか、うん、っていうので結構判断されたりするじゃないですか、うんうん、である時本当にあのお祭りか地元のですね戸塚のお祭りに行った時に、うん、はい、あの女子がね可愛い女子が2人歩いてきて、うん、で僕も友達で歩いてたんですけど、これすれ違いざまにですね、うん、あの人かっこいいねって一人が言ったんですよ、うん、で聞こえたんですよ、うん、来たなと、うん、だから隣の子はあでもちっちゃいねって言ったんですよ、それでもうやっぱりその一言ですかね、あなるほど今までそんなことはあんま気にしたことなかったけど、うん、そういう風に撮られるんだなと思って、うん、でなんかもう本当にあの雑誌のですね、うん、最終ページに載ってる、うん、これを飲めばグイグイ背が伸びる
なるほど、
なんか足を引っ張れば5センチ伸びたとか、
うん、なるほど、
怪しい器具を買ってみたりとか、うん、まあいろいろやったんですけど、うん、やっぱりまあ遺伝でうちの両親もあんまりないんで、うん、伸びなかったんですね、はいはい、である時慶応大学にうちの母親と一緒に行って、うん、はい、もうその背を伸ばす注射があるんですね、まあ、今うちでもやってるんですけど、実はあの骨端線って言って骨の成長があの止まる前に小学生ぐらいから成長ホルモンを打てば背を伸ばせるんですよ。
へ、
僕の場合高校生で行っちゃったんで、だいたい15歳ぐらいまでだったら伸びたんですけど、
なるほど、
僕が行ったのもう高2ぐらいだったんで、はいはい、もう遅かったんですね。
なるほど。
で行ったらあの、まあ、まず全身脱ぎなさいって言われて、うん、で診察だっつって、で僕はテニスやってたんです、はい、あとどっちかっていうと筋肉質なんで、うん、小さいんだけどなんかすごい頑丈そうな体してるんです、うんうん、その先生がもう診察した後に、うん、大丈夫、そんなこと気にすんな、勉強しろって言ったんですよ。そもそも気にしてなかったらここに来ませんよ。でもその時に、うん、まあ例えばね鼻がすごく低いって言ってもそれは病気ではないじゃないですか。
そうです
ね、もう毛が濃いっていうのも病気でもないし、
そうそう、
だけど今の医療ってやっぱり病気じゃないだけど本人が気になってることは、うん、はい、無視するんだなと思ったんですよ。
なるほど。
機能的に病気じゃない、うん、イコール、うん、問題ないになるんだなと思ったんですね、
うんうんうん、
でうちの父親がよくやっぱりお客様の考え、うんうん、気持ちが分かることっていうのは、うん、すごく商売にとってものすごく大事なことだなっていうのをよく僕に教えてくれてたんで、うん、
なるほど、
なるほど、これはいやもしかしたら、うん、ね、自分はもう健康だし、うん、一番そのコンプレックスがで、うん、なんかちょっとそういうの嫌だなと思ってる人の気持ちが一番理解できるんじゃないかなと思って、まあ、最終的には本当卒業の2週間ぐらいまで一番だから学年で多分僕が一番進路を決めるのが 遅かったんですね。でも当時ですね、やっぱりうちは医者の家系じゃなかったんで、
うん、
その美容医療を選択するということがどういうことかってよく分かってなかったんですよ。
なるほど。
でもやっぱり先輩に美容医療を行くんですって言うと、うん、もうお前は医者を辞めんのかとか、
なるほど、
やっぱり医者の家系の代々から続く人たちからすると、
なるほど、
美容医療なんてっていうのがやっぱり特にね、ま、今から30年ぐらい前ですから、
はいはいはい、
根強くやっぱりあったんでしょうね、うん、で僕は両親が薬剤師だったんで、
うんうん、
まあ、そういう何の規制もなく、
うん、
あんまり固定概念もなく、はい、自分のコンプレックスで問い込めたっていうのが一番初めのきっかけですかね。
なるほど、
は
い、うん、
そういった道のりがあったんですね、
はい、うん、
まさかその身長 の、 そのコンプレックスから美容医療につながるんですね、
はい、そうですね。でもまあ身長だけじゃなくやっぱりね、人間ってその皆さんね、他の人から見たら全然大したことないんですけど、でちょっとこうニキビができるだけで今日ねなんか飲み会に行きたくないなとか気持ちが上がったり下がったり割とするもんじゃないですか。そういった気持ちは分かるなっていうところですかね、
はい、それをなんか解決してあげたい、ちょっと手伝ってあげたいみたいな、そういった感じ
ですか。そうですね。で僕はよく言うんですけど、やっぱ医療って医療技術を通して人を前向きに幸せにするという、まあ、ある定義というか、だからまあ死にそうだったら、まあ、0点になっちゃうような人をね、60点70点にしてあげると。で美容医療っていうのはまあ生きてるけど、60点の人をより80点90点に近づけてあげるということなんで、だから関わってるその場所がね、違うだけで同じ医療技術によって人の幸せを向上するという分野で一緒なんじゃないかなという捉えてるんですね。
あの明らかにね、やっぱりあの例えば目が斜視、少しだけ斜視があったと、で手術によってそれが治ると、そうともうパーソナリティ自体も変わると。いや実はあのうちの息子もね、ちょっとその斜視系があって、
はい、
で眼科で手術して、アメリカでその眼科で手術して戻ってきたら、もう全くもうパーソナリティが変わってしまいました。だからこれとっても意味のあることだと思いますよ。だから、はい、あの外の人からはあまりわからないんだけど、本人結構気にしてることっていっぱいあるんですよ。うん、やっぱりこうコンプレックスって人それぞれいろいろありますよね、
はい、
心の世界ですからね。
確かに、それによって、ね、外に歩くのが楽しくなったり
とか、そうそう、
性格も明るくなったりとか、いろいろ変化がありそうですよね、うん、実際この美容医療の世界に入って現実というのはいかがでした？
そうですね、まず当時はそのまだインターネットがあまり普及してなかったので、すごくやっぱりクローズ、情報がクローズだったんですよね。だから本当にあの当時は価格も不明確で、まあ、これはもう各美容クリニックは価格が不明確でですね、もうとにかく行って相談しないと、あの手術の値段がわからないと。でたまにこう人によって価格が変わってたりとか、っていうのがやっぱりあったんですよね。でこれはまあ非常にまあ、不便じゃないかと、
はい、
フェアじゃないんじゃないかと、
うん、
あともう一つはやっぱり単純にものすごく高かったんですよね、もう両脇のですね、
は
い、レーザー脱毛で100万円ぐらいしたんですよ。
いや
本当ですよ。
脇毛でしょ。
脇です。脇の毛を両方直すレーザーで100万円とか、安いところでも50万円ぐらいです。
そうなんですか。
今うちだと数千円ですね、
はい、価格高いですね。
そうですね。まあ、うちがいなかったら今頃まだ日本人の女性は脇がボーボーかもしれない。
あ、そんなに違うんですね、
はい、でも高いからこれはやっぱり、でもねやっぱり医療なんで結果というか効果は出るんですよね。だからこんなに効果が出るいいものが、まあ一部の富裕層の人しか体験できないので、これはもう本当に不便だなと思って、だから私の1位目のクリニックを作った時の志っていうのはもう、とにかくまあ普通の主婦の方が2万円でも3万円でのお小遣いを持って、まあ週に、あ、月に1回とか2ヶ月に1回とか来て自分の意を、美をですね、あのキープできるような世の中にしたいって言って、まあ開業したんですね。
なるほど、
はい、なるほど、
うん、
実際にその経営してみて、 まあ、その経営状態っていうのはいかがだったんですか？
いやもう初めはですね、もう全然患者さんも来ないですし、まあ、びっくりしましたね。こんなに、まあ、藤沢で開業したんですけど、藤沢の駅前なんか人が溢れてるのに、ね、まあ、クリニック開いて、まあ、今考えたら当たり前っちゃ当たり前なんですけど、広告も全然しなくてですね、で全然来なくて、もう一人目のね患者さんがもう5,000円のピアスでね、その日の一日は終わりみたいな、はい、もうしばらく1週間ぐらいそんな感じが続きましたよね。
へ、はい、
相当じゃあちょっと苦しい時期が続いたみたいな感じですか？
そうですね、だからもうとにかくどうやったらね、お客さん患者さんが集まるかということで、まあ自分でチラシをね吸って友達に手弁当で来てもらって、もう藤沢のあたりの一軒家をですねチラシをこうやって自分たちで巻き巻いてですね、やったことはありますよね、はい。
その壁ってどうやって乗り越えていくんですか？
まあそうですね、これはまあ一個一個、まあマーケティングを、テストマーケティングという感じで、もう例えば当時はねまだ地方紙っていう地方雑誌っていうのがよくあったんですね、パドとか、タウンニュースっていう、あとイエローページとかですね、ああいうものがまだまだ有効な時だったんで、まあ、一個一個こう試して文言を変えながら試していって、でいいやつだけを残すってことをまあひたすらやってたんですね、
青木さんそう思うとご自身の行動力っていうのもその時期から、
まあそうですよね、だからまあトライアンドエラーというか、まあそういう意味ではいろいろ試していって、やっぱりその経験の中からどうしたらうまくいくか。でもねここで大事なポイントはね、あの相川先生は成果に対して素直なんですよ、だからそのよくねお医者さんでも、いろんな自分の思い込みが強くて、なんだろう、そういうマーケティングに対するセンスがない方もたくさんいるので、何か人に勧めることに壁を感じる、心の中に何かこう制限を持ってる人っていっぱいいるんですよ。そういう意味では、まあ、根本的に動機善で、やっぱり患者さんに喜んでもらいたいっていう気持ち、それがまず強かったので、それがやっぱりこう素直さ、行動をやっぱ生み出してたんだなと今聞いて再確認しました、
あ腑に落ちた、
はい、はい、
そこからもうどんどんどんどん大きくなっていったわけじゃないですか、そこは順調な道のりだったんですか、相川さん？
ですね、まあ、サインぐらい作った時に、あの新宿のアイランドタワーっていうですね、今 の、あの本社があるところなんですけど、もうマクドナルド本社が入ってて、まあまあ結構立派なビルなんですよね。でそこに入ってもうかっこよく作ろうということで、もうブルガリの内装みたいにしてものすごくラグジュアリーに作ったんですよ、で当時まだ32ぐらいだったんですよね。で32でこんなとこにブルガリみたいな、クリニックを構えてね、俺ってすごいって思っちゃったんですよ。あの時本当調子、今だったらですね、やっぱ謙虚さがなくなっちゃって、やっぱ謙虚さがなくなると患者さんもやっぱり離れてったんですかね、リード率も悪くて、あとスタッフも離職が多かったんですよ。であの時に本当に、あ、調子くれたらダメなんだなっていうのを身に染みてですね、
なるほど、
あの時とか身に染みて、そのああ人って傲慢になるとこうなるんだなっていうのをあれして、まあそっから気をつけるようにしてから、まあ、そっから割と順調ですからね、3軒目が一番なんか大変でした、
なるほど、そこでちょっと気づきがあったんですね。そこからは
そうですね、まあ本当におかげさまで業績的にはもう23年間ずっと増収増益なんで、でもまあ苦しかった時はどこかって言われると、その新宿に本院を出した時が一番、やっぱり当然敵が強いんですよね、当時は新宿が一番の激戦区で、日本で一番美容外科クリニック多かったんで、まあ、そこにねもう神奈川から出てきたポットでのクリニックが出てきても、やっぱり全然その敵の強さが違うというか、
なるほど、
それでやっぱり1年間ぐらいはなかなか黒字にならなくて、大変でした。
どこかで日本一っていうのを考えてらっしゃったんですか？
これがですね、不思議なことに僕はもう一院目を開く 開いた時から必ず日本で一番患者さんの来てくれる美容クリニックになるってもう決めきってたんですよね。
決めきってた。
これは間違いないですよ。
うん、
だからうちのスタッフは多分この人は頭おかしいんじゃないかと多分思ってたと思います。うんうんは
い、あでもそのくらいの覚悟がないとダメなんですかね、青木さん。
まあ結局、はい、まさにあの信念は現実を決定しますから。まあ、私も若い時やっぱりトップセールスマンになると決めてなって、
はい、
トップマネージャーになると決めてなって、
はい
まあ、トップコンサルタントになると決めてなってと、はいまあ、みんなそうなんですよね。だからやっぱり志とか、はい、やっぱり目標のないところにはやっぱりこうパワーが生まれないですよね。
ここまで大きくなって相川さん自身の気持ちというのは当初から変わりました？
そうですね、まあ、やっぱり役割は変わってきたかなと、はいまあ、僕も手術が好きだったんで、ずっと現場に残りながらですね、手術をやりながらマネージングしてたんですけど、まあ、手術をやらなくなってからですね、逆にこう勉強会に参加できたりとか、今までこう参加できなかったこう人脈作りに、時間を割いたりとかですね、だからちょっとずつやっぱりあの役割が変わってきたかなというのは実感できますかね、はい、な
るほど。今回はですね、ここでお時間とさせていただきます。さあ青木さん、1回目の相川さんとのトークいかがでしたでしょうか？
いや、 やっぱり成功に説明はいらない、同じように失敗に言い訳はいらないと私いつも考えてるんですけれども、実績は実在ですから、いやだから本当はこのね1304億円までの1台で、はい、この1300億円の企業を作り上げた繁栄の哲学ね、成功の本質を本当はもっともっとこれね、来週、
はい、
ぜひね、
はい、
深く深く聞きたいと思いますので、もう今回のリスナーの人は絶対次回聞いた方がいいです。はい、ここはまず入り口ですね、はい、これ第1回目、ね、は
い、もっと深掘りさせていただきたいと思います、
はいはい、
さあということで次回も SBC メディカルグループホールディングス CEO 相川義行さんとのトークをお送りいたします。相川さん、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを送っていただいた方の中から5名の方に今日のゲスト相川さんの書籍究極の三方よし経営をプレゼントいたします。ぜひ皆さんたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。